朝耳アラガルト
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。毎週木曜日は長井の北海道生活研究室です。まあ、この時期日の出が早くなって、昨日からは根室が午前3時台になった一方、日の入りの時刻もどんどん遅くなってきていますね。これから6月21日の夏至に向けて、1年で最も日の長い時期に入ります。はい、で今日だいたい北海道各地で見てみますと、日中が14時間半、日が沈んでいる時間が9時間半ですから、本当に日が長いですよね。
そうですね。
ということで、この時期は夜空を見上げるという機会は減ってくるかもしれませんが、今月は暗い空を彩る月にトピックがあるんですね。今日はそれをご紹介していきます。週明け5月16日月曜日が満月です。5月はフラワームーンと言われてるんですね。
可愛らしい名前ですね。
いい名前ですよね。日本気象協会のホームページからお伝えします。フラワームーンは月の満ち欠けとともに生活していたネイティブアメリカンが12ヶ月の満月につけていた名前に由来します。ということで、上田さん、4月覚えてます？
覚えてますよ、ピンクムーン。
そうでした。
可愛い名前。
これを見ると恋愛運が高まると言われていたピンクムーン、これが4月だったんですね。で、5月のこのフラワームーンなんですが、背景には英語のことわざがあります。エイプリルシャワーズブリングメイフラワーズ、こういう英語のことわざがあるんですね。直訳すると、4月の雨は5月の花を咲かせるということですね。つまり降り続いた雨、悪いこと、大変なことの後には素晴らしい結果が待っているよという、こういう意味があるわけですね。メイフラワーは5月に咲き誇る花を表す言葉、古から人々は花の季節を心待ちにしていたということが伝わってきますね。日本でも5月は艶やかな花の季節、花の女王と呼ばれるバラは見頃を迎え、美しさの象徴とされてきたボタンが大輪の花を咲かせます。同じボタン科の芍薬も高貴な美しさで目を引きます。母の日に贈るカーネーションは5月を代表する可憐な花。今月は季節の花を飾って満月を楽しんでみてはいかがでしょうか、というふうに書かれております。まあ、これ本州で書かれたものですので、若干北海道とちょっと花の季節が違うところがありますが、ただ花の月、北海道もいよいよ咲いてきてますよ。札幌でもライラック祭りが3年ぶりに会場での開催となりました。先ほどでもお伝えしましたように、大通会場は来週5月18日水曜日から29日日曜日までの12日間、白石区の川下公園で行われます川下会場、こちらは5月28日土曜日、29日日曜日の2日間予定されています。ただ今まで開催されてきました7丁目のワインガーデン、5丁目で開催されてきた野立については、やっぱりまだ新型コロナの影響もあって実施を見送りということになっています。はい、また例年オープニングセレモニーで配布していたライラックの苗木については、今年もウェブサイト上でオンライン受付の上、抽選で1000人の方へ配送ということになっているということで、若干いつもと形は違うんですが、ただ上田さん、ようやくライラック祭りもこうやって会場を設けてできるようになったっていうのは大きな一歩ですよね。
そうですよ、心待ちですよね。やっぱり
楽しみにされている方も多いんじゃないでしょうか。さて、月の話に戻ります。そして今月は1日と30日2回の新月があるんですね。つまりこれブラックムーンです。同じ月に2回満月があるとき、その2回目の満月のことをブルームーンと呼ぶことがあります。一方ブラックムーンは同じ月に2回新月があるとき、その2回目の新月のことを言うということです。満月はブルームーン、新月はブラックムーンということですよね。5月は1日に1回目の新月があり、30日の新月は2回目、この日の新月はブラックムーンに当たりますということで、今度の16日、満月を迎えますが、そこからまたかけていって30日にブラックムーンがあるということなんですよね。2、3年に1回しか訪れないというこの珍しいブラックムーン、実は次回は2年後の2024年12月で、 1日と31日が新月ということですから、再来年は大晦日が新月という、これまた珍しい月になるんですよね。さて月にはいろいろと見るところがある今月なんですが、一方で気象としては気をつけなければならない時期なんですね。メイストームという言葉ご存知でしょうか。
メイストーム、
なんか語呂としては聞いたことありますよね。
私初めて聞いたかも。
低気圧が急速に発達して春の嵐、メイストームと呼ばれる台風並みの暴風や猛吹雪が発生しやすいという、こういう季節でもあるんですよね。こちらは政府の広報からお伝えします。春の嵐、激しい現象の発生要因は日本付近に北から入り込んでくる冷たい空気と南から流れ込む暖かい空気がぶつかり合って上昇気流が生まれることで温帯低気圧が急速に発達するためです。ちなみに台風の場合、台風の中心が近づくと急激に風が強まりますが、この春の嵐メイストームをもたらす発達した温帯低気圧は低気圧の中心から離れたところでも風が強く吹くため、被害がその範囲として広がりやすいという特徴があるんですね。台風並みの猛威を振るう春の嵐は台風と同様、事前に気象情報に注意して必要な対策を取ることが重要です。ではこの春の嵐の脅威に備えるためにはどうしたらいいんでしょうか。低気圧が急速に発達することによって起こるメイストーム春の嵐は急な天気の変化をもたらします。これによって大荒れの天気が予想されるときは、その数日から1日前に気象庁から暴風に関する気象情報というのが出されます。災害の恐れのある強風となる6時間から3時間前には強風注意報が発表、その後も状況に応じて暴風に関する気象情報が出されます。さらに重大な災害の恐れがあります暴風となる6時間から3時間前に暴風警報が発表されます。注意報警報発表後も暴風に関する気象情報で刻一刻と変化する暴風の状況が発表されます。このように強風注意報や暴風警報は強風や暴風が吹き始める数時間前に発表されます。これ暴風に限らず大雨などの警報などでも同様となるということです、はい、ですから先日来から言っているようにその注意報でも皆さん気をつけてください、はい、ということですね。現在道内にはこの強風注意報は出されておりませんが、このため強風注意報や暴風警報が発表された時点でまだ風が強くないとしても決して油断しないでください、うん、そして暴風警報などに記載されている暴風警戒期間にも留意してなるべく屋内で退避するようにしてください、はい、ということで、改めてやっぱりこれ警報で警戒するのはもう皆さんだいぶ習慣づいていると思うんですけど、うん、そうですね、注意報にも気をつけていただきたい。このメイストームという言葉も今日はぜひ覚えていただきたいと思いますね。さて月を見上げるフラワームーンの5月ですが、防災上も空の様子に注意していくことが大変重要になってくるということなんですよね。ちなみに明日はメイストームデーと言われてるんですよ、5月13日。ただこのメイストームデーに関しては、うん、春の嵐メイストームとはあんまり関係なさそうなんですね。明日この5月13日のメイストームデーとは、はい、恋人に別れ話を切り出すのに最適な日と言われてるそうです。
そんな日があるんですね。
全然違うじゃないか。なんとも訳ありな日ですが、88夜の別れ呪文にちなんで2月14日のバレンタインデーから88日目のこの日に制定されたそうです。
知らなかった。
知らなかった。ちなみにこの88夜の別れ呪文とは、立春から数えて88日目の88夜、5月2日頃に降りるシーズン最後の霜のことで、これ以降、まあ、本州より南では遅霜の心配はないとされているということなんですよね、うんうん、で、まあ、今回のこのご紹介したメイストームデーの起源とか由来について定かではないんですが、日本に伝わる雑説88夜にちなんでいることから日本発祥であることは確かなようです。
そうなんですね。上
に日本気象協会のホームページに出されておりますが、ただやっぱあれですね、なんていうかバレンタインデーってのは結構ビジネスにつながるからメジャーになりましたけど、
うん、そうですね、
このメイストームデーってのは、ね、別れ話切り出すのに最適な日ですから、なかなかこう商業ベースにしにくいというところもあるのかもしれない。
しにくいかもしれないですね。
ね、 仲良くしてらっしゃる皆様、ぜひちょっとお気をつけいただきたいという、ところじゃないでしょうか。メイストーム春の嵐にはくれぐれもお気をつけください。以上、朝耳アラカルトでした。